ッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回お送りするのはですね、映画のサウンドトラックに関してちょっとマニアックにお話をするサントラマミー、サントラのコーナーをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。サントラのね、話するの本当に久々なんですけれども、ちょっとね、僕も、正直、サントラ映画音楽に関して、ちょっとね、離れてたところがあって、で、まぁ、今回ね、ちょっとこの話しなきゃなと思って、久々にやってみたいと思います。今回はテーマにするのは、映画音楽っていうのは、いろいろね、いろんな映画のテーマ曲っていうのがあるんですけれども、そのテーマ曲についてお話ししてみたいと思います。題して、テーマ曲の勝ち組と負け組。これをテーマにお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、というわけでですね、本当映画のテーマソング、主題歌とかっていうのはもう本当にいろいろあって有名な曲いっぱいあるんですけども、本当に代表的な有名なテーマソングって言ったら、007のテーマとかね、あと、スターウォーズのテーマとか、まあすごくね、有名な曲っていうのはいっぱいあるんですけども、まあそんな話を今回していきます。まあちょっと古くはね、クラシックな名画のテーマ曲っていうのは、例えば、サウンドオブミュージック、ドレミの歌ってね、子供の頃みんな教わったと思うんですけども、あれは実は映画のね、映画というかミュージカルのサウンドオブミュージック、この歌が、まあドレミの歌なわけですよね。うん。それで、あとは、本当にまた古い映画ですけども、禁じられた遊びという映画がありまして、これはもう本当にモノクロの映画なんですけれども、フォークギターの入門書で散々使われていると。で、例えばピアノで言えば猫踏んじゃった、だったりとか、親父のカラオケで言えばマイウェイに相当するような、なんかそういう間抜けなテーマソングなんだけども、なんかフォークギターの入門みたいな、なんか感じになってしまいましたね。うん。で、あとちょっと古いところで言うと、男と女っていうね、ちょっとおしゃれな、ヨーロッパ映画があるんですけども、ダバダバダッダバダバダっていうやつね。これもね、なんかこう、使い尽くされちゃって、なんか、ちょっと、かっこ笑いみたいなね。うん。こう、本当はすごくおしゃれでスタイリッシュな曲だったんだけど、なんかいろんなバラエティとかに散々使われて、なんかね、本当になんか、コントとかでも使われるね、こう恋愛コントみたいなのに使われるような、なんかそういうのになっちゃってるなとか、あとあれですね、模様ドラゴンのテーマ、これも誰もが知ってる、まあインパクトあるからね、チャラッ、あじゃーってやつですね。うん。で、これなんかも、やっぱりね、本当にいろんなところで聞いたことがあって、模様ドラゴン見たことないっていう人はいっぱいいるかもしれないけど、このテーマ曲っていうのはほとんどの人が聞いてるんだよね。うん。まあそんな感じで、有名だと、逆になんかこう、うん、コミカルな使われ方をしてしまうってね。よくクラシック音楽とかも、なんかCM とかで、なんかね、変な節をつけられてね、なんか、こう、使われちゃったりっていうことがすごく多くて、もったいないなと思って。例えば、桜の園っていうね、ショパンの曲なんかはもう大谷さんだし、みたいな。なんかそういうのっていっぱいあると思ってて、うん。なかなかね、うん。まあ、有名になるっていうのもちょっと、こう、うん。紙一重かな、みたいなところがあって、うん。かっこいいまま、こう、後々の世代に、こう、伝わるテーマ曲っていうのと、なんかそういうおまぬけな形で伝わっちゃうっていうね、なんかそういう残念で、みたいなテーマ曲っていうのもあると思ってて、で、例えば、ルパン三世のテーマとか、007、007のあのテーマ曲とかは、今でも結構かっこいいままね、世に認知されてて、いいなぁなんて思うんだよね。うん。まあ、それに比べてですね、ゴッドファーザーのテーマ、皆さんご存知でしょうか？タタタタタタタタっていうやつですね。うん。で、この曲なんかも、なぜか、暴走族の三連本って、パラリラパラリラみたいなやつのね、うん、あれでよく、なんか、使われてたんですよね。パパパパパパパパパパパパって、なんで暴走族の本になっちゃったのかみたいなね。まあそういうのがあったりとか、あと、まあこれもちょっと古い話になりますが、料理の鉄人っていう番組があってね、皆さん見てた人も多いかと思いますけれども、このテーマとしてバックドラフトのテーマっていうのがね、すごく認知度が高くなってて、なんかもう日本ではバックドラフト映画のテーマっていうよりももう料理の鉄人のテーマみたいな感じで、みんな知ってる人の方が多いんじゃないかなと思ったりとか、あと、 まあ、今はちょっと変わっちゃったけれども、あの、キリン一番搾り、あのビールの CM で、タッタラタッタラタッなんていうやつがあったんだけど、あれはコーラスラインっていうミュージカル映画、まあ、ミュージカル作品の、ワンっていう、まあ、主題歌なんですね。うん。で、これもみんな多分日本の人は一番搾りの歌でしょ、みたいな感じでね、みんな思っちゃってるんじゃないかな、なんて思ったりとかしています。あとはあれですね、あの、バラエティとかですごくよく使われるのが、仁義なき戦い。仁義なき戦いの、パー、パララーってやつね。うん。あれはね、みんなあの音だけ知ってると思うんだけど、あれは仁義なき戦いっていうね、あの、有名なヤクザ映画のテーマ曲でございます。ご存知でしたでしょうか。で、それと似たようなやつで、月曜から夜更かし。あのね、マツコと村上くんの、あの、俺も大好きで、あの番組は素晴らしいと思ってね、本当にためになるし面白いしって思ってるんだけど、あの番組で使われる、ダーン、ダンダーンとかいうやつあるでしょ。あと、カランコロンカランコロンカランって。あれは、あの、大友克洋のアキラっていうね、あの、アニメ作品、まあ、代表作、大友克洋っていう漫画家の代表作なんですけど、そのアキラの映画化された時のサントラの曲なんです。ね。だからこういうのも、うん、あの、夜更かしの、あの曲ね、じゃないんですよ。アキラなんですよ。とかね。まあ、結構そういうのがあったりとか。あとは、あれね、スターウォーズの帝国のマーチなんかもね、結構最近はあの、本当にバラエティとかね、まあ昔の電波少年とかに散々使われたところからきっかけに、割となんかそう、ちょっと最近コミカルな使われ方になってきちゃってね、って。まあね、そういうね、すごく名曲、あの、テーマ曲っていうのはね、これ以上汚されないことを祈るばかりでございます。はい。まあそんな感じでございますから。まあそれに比べてね、あの、今言ったのがね、ちょっとそういうコミカルな使い方になっちゃって、あれだみたいな感じで使われることが多くなっちゃった。まあちょっと負け組の残念なテーマ曲の皆さんでございましたが、ね、ちょっと触れた、あの、007、007のテーマとか、あと、ミッションインポッシブルのテーマなんかは、やっぱりすごくスタイリッシュで、あと、ルパン三世のテーマ。まあ、この辺はね、結構、まあ、かっこいい形でもうみんなのイメージにも残って、そのまま使われているんでね、ぜひ、あの、勝ち組キープして、これからも頑張っていただきたいと、ね、このお三方には、あの、頑張っていただきたいと思っている、今日この頃でございます。はい。まあそんなね、感じであの、テーマ曲とかね、やっぱり有名な曲っていうのも、あの、使われ方でみんなの印象が変わっちゃってね、なかなか怖いなーなんて思ったりもするんですけれども。あとはね、あの、テーマ曲だけが、あの、有名で、その映画誰も見たことないみたいな映画っていうかね、その主題歌とかも結構あるわけで。まあ、これはね、有名でみんな見たことあると思うんだけど、見たことある人もいると思うんだけど、スタンドバイミー。これなんかもやっぱり作品よりも、あの、曲の方がすごく有名かなぁなんて思ったりとか、あと、バグダッドカフェっていう映画があって、で、この曲で使われてる、コーリングユーっていう主題歌があるんですけれども、コーリングユーっていう、まあ、この曲なんかも、あの、曲の方がね、すごく有名かなと思っていて、まあ、映画もね、すごく、あの、人気の、なんか作品なんですけれども、いろんなアーティストに、このコーリングユーっていう曲はね、あの、カバーされて、もう本当にもう20組、30組のアーティストにカバーされてるんじゃないかな。まあ、そんな曲なんで、まあ、映画自体は、まあ、見たことないけど、みたいな。まあ、そんな曲とかも結構あったりするわけですね。で、あの、山下達郎のビッグウェイブっていう曲があって、で、僕もね、なんか夏といえばちょっと聴きたくなるみたいなね、すごく爽やかなね、素敵な曲なんですけれども、これも、実はビッグウェイブっていう映画の、あの、テーマ曲、山下達郎が担当して、まあ、曲ばっかりみんな聴いたことあって、映画自体は見たことないし、なんか、確か DVD 化もされてないんじゃない？まあ、そんなのもありますね。あとは、あの、例えば、スティービー・ワンダーが歌ってる、心の愛っていうね、I just call to say っていう曲があるんですけれども、これもね、ウーマン・イン・レッドっていう映画なんですね。うん。これの、ウーマン・イン・レッドっていう映画の主題歌で、すごくいい曲なんだけれども、映画は誰も見たことないみたいなね。これもね、あの、曲としては勝ち組だけれども、まあ、映画の主題歌っていうことでね、その映画さんはちょっと残念ながら負け組かなっていうね。まあでも、映画と主題歌丸ごと負け組にならなかった分だけね、あの曲だけちゃんとあの勝ち組として、このね、曲さんたちは頑張っていらっしゃるということかもしれません。うん、まあそんな感じでね。あとはね、あと、名曲ありきで作られた映画っていうのも、まああるわけですよ。 まあそのね、さっきのパターンの逆っていうわけじゃないけども、 Can't Buy Me Love っていう映画があって、まあ80年代から90年代にかけては結構そういう映画がある多いんですよね。で Stand By Me なんかもまさにそうだし、やっぱりこの曲があって、まあこのテーマで映画ができたみたいな Stand By Me なんかそうだし、あと Can't Buy Me Love っていう映画があって、これもビートルズの名曲からやっぱりインスパイアされてできた作品ね、やっぱり青春ものなんですけどね、うん。で、あとプリティウーマンなんかもそうですね。オールディーズのプリティウーマンって曲ありきで、まあ、あの有名なね、あのあれですよ、ハリソン・フォードじゃなくて、ジュリア・ロバーツとリチャード・ギアね、うん、まあこの二人をね、うん、ちょっとこう、まあ特にジュリア・ロバーツを有名にしたプリティウーマンなんかもそうだし、あとシー・オブ・ラブっていう映画があるんですけども、あとマイ・ガールね、うん、まあこれカルキン君だけでしたの、うん、まあそんな映画とかもね、やっぱりあの主題歌っていうか、その有名な名曲ありきで作られた映画なんていうのも結構あったりとかしてね、この映画そのものとテーマ曲のこの関係っていうのはね、まあいろんな切り口で、ね、あの楽しみたりとか知ったりとかすると、またそれはそれでね、面白いあの映画の楽しみ方っていうのができるんじゃないかなと思って、今回ちょっとおすすめというか、うん、お話をさせていただきました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回ね、久々にサントラの、テーマにしたサントラマミーのコーナーやってみたんですけれども、今回はテーマ曲の勝ち組と負け組というテーマでお送りしてみました。またね、サントラの話っていうのはあのちょこちょこやっていきたいと思いますんで、皆さんあの興味のある方は引き続きお楽しみください。それではまたー。